それではマタイによる福音書を開いてください。26章ですが、マタイによる、福音書26章の、今日は36節からですね、実に私たちが、明日は主路の聖日、そして、来週の金曜日が受難日で、そしてその3日目が日曜日イースター復活祭ですけれども、まあ、それにふさわしいですね、まあ、箇所を読んでいくことができます。まあ、十字架のそこに至るまでの話というのが、まあ、本当に何度も何度も私たちは聞いているわけなんですけれども、本当にこの昨日もですね、ある牧師さんのメッセージ、十字架についてのメッセージの前にですね、こういう前置きがありましたが、この十字架というものが言葉では十分に表すことのできない、あまりにも深い内容になるわけなんですね。ですから毎回ここをこの学んでいくたびに、何度も何度も学んでいくたびに、そのこのイエス様の身思いがですね、もっと深くこう現れてくるということをお話になってましたが、私も同じようにですね、この箇所を読んでて思わされました。で、早速ですね、その前にその背景としてですね、この36節に入る前にですね、イエス様が、この弟子たちがちりぢりになるよというゼカリアの言葉、ゼカリア書にある言葉をですね、この実際にあなたたちに起こるんだよと、この吸い越しの食事を、取ってですね、その後にこの賛美の歌を歌ってからオリーブ山に出かけて、まあ、そこでまあ、その道すがらお話になったんでしょうかですね。そして、でも私はよみがえってガリラヤに行くんだよと、けれどもペテロがですね、率先して私は他の者がつまずいても私はつまずかない、けれどもイエス様が鶏が鳴く前に三度私を知らないと言いますと、でペテロが、死ななければならないとしてもあなたを知らないだとは決して申しません。で弟子たちも同じように、感じていたわけなんですね。でそれからですね、36節ですが、イエスは弟子たちと一緒にゲッセマネというところに来て、彼らに言われた、私があそこに行って祈っている間、ここに座っていなさい。オリーブ山に移動しています。でもうすでにオリーブ山の、ところにいるんですけれども、まあ、オリーブって言ってるように、オリーブの木がこの山の上に数多く植えられていました。ケデルの谷というところを、この神殿の丘からですね、そこを下ってって、それからまた上がっていき、そしてヨハネの18章の一節を見ると、その弟子たちとイエス様がいつもこう集合していて、そしてそこで会話をしていたところにですね、このまた来たわけなんですよ。まあ、これほど、綿密な、もう何年、3年ですよね、3年以上の、彼らはイエス様との深い付き合いがあったにもかかわらず、それでも分かち合えなかった、まあ、部分があるわけですね。でその分かち合えなかった部分があったにもかかわらず、イエス様は彼らのことを最後まで愛されて、そして彼らのためにも取りなしをされておりました。でここではゲッセマネというのが、オリーブの圧搾機という意味です。そのオリーブ油を出すですね、ためのこの機械がありますけれども、まあ、そのゲッセマネというのはそういう意味になりますが、で11人の弟子、もうイスカリオテのユダがいません。ですから11人の弟子のうちの、ペテロとそしてヨハネとヤコブを除いた、ですから、何人かな、8人ですね、8人が、このここに座っていなさいと、この命じられたんですね。で、まあ、続けて読んでいくと、それからペテロとゼベダイの子2人を一緒に連れて行かれたが、イエスは悲しみもだえ始められた。その時イエスは彼らに言われた、私は悲しみのあまり死ぬほどです。 ここを離れないで私と一緒に目を覚ましていなさい。そしてイエス様は少し進んでいく。だから3段階になってますね。8人の者はこの入り口、その彼らが集まるところの入り口のようになっているところに座って祈っていなさいと。そして3人ですね、この3人はいつもというか、まあ、3回ですね、ここ入れると、ヤイロの娘をこの蘇らせるときと、高い山で変貌の姿をお見せになったときに、この3人を連れてきたわけですけれども、まあ、興味深いことに、この3人がですね、初代教会において、本当に指導者として、この用いられるわけですね。で、ヤコブはですね、殉教しました。ヘロデ、アグリッパ1世によってですね、この殺されて、そしてペテロは、この初代のもちろんこの教会のですね頭として立てられて、でヨハネは、この本当に最後まで生き、そして、このヨハネの黙示録、またヨハネの福音書、3つの手紙を書いて本当に最後の最後まで生きていた長老でありましたが、でこの3人が2つ目の、まあ、場所で、まあ、祈っていたわけなんです。そしてお一人一歩前に踏み出たわけなんですね。で、まあ、ここからもうこう私は感じられるんですが、イエス様が、なるべく一緒にいたい、というこの交わりの気持ちがあると同時に、神と話すときには一人になられていると、このようなイエス様の姿を見ることができますね。私たちも同じように、この神の前に出るとき一人なんですけれども、やはり共に祈ろうよという交わりが、このような形で行われている。そしてこれは同時に、次今ここでもう悲しみもだえ始められてますけれど もう激しい霊の戦い、暗闇の力との戦いを今はイエス様がこの祈りの中で行われているわけなんですね。でなんでこのようにして悲しんでもだえられたのか。で次を見ま、今ここでは死ぬほどであると、ここまでおっしゃっているわけなんですね。で次も見ると、この39節見ると、それからイエスは少し進んでいって、ひれ伏して祈って言われた。我が父よ、できますならば、この杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。やはり、この悲しみがあまりにも耐えがたく、できますならばと、過ぎ去らせてくださいと、祈っておられます。これイエス様がこの死ぬことについて過ぎ去らせてください、その悲しみが悩みがあるということでは、まあ、実はないんですよね。これまでも勇敢に殉教したり、何かの大義のために死んでいった人たちというのは多いわけなんですね。でイエス様を信じた人たちでも殉教した人たちが多いわけですよね。けれどもイエス様の行われているということは全くその異なった性質のものです。それが何かといったら、イエス様がお生まれになるときに、そのマリアがイエス様を身ごもって、でその時に天使がヨセフに告げた言葉は、イエスと名付けなさい、罪からイスラエルを救うから、罪から救う方としてイエス様はこれからその死を味わうわけなんですね。だから意味合いが違う。その死ぬんだけれども、なんで死ぬのっていう意味合いが全然違うわけです。そして私たちがこの時期にまたこうやって御言葉を読みながら知っていく必要があるのが、神が一番力を注いだところってどこなのか。罪からの救いなんだよですね。で私たちは他のいろんなところに力を注ぎますけれども、でいろんな状況から救われることを願いますけれども、罪からの救いで、それほど罪を憎んでいるか、罪を を嫌っているか、罪というのが神とは相容れないものなのかということを、まあ、忘れてしまいがちです。まあ、私少なくとも私は忘れてしまいがちです。でけれども神が命を捧げたのは罪からの救いであったんです。で、なんで悲しみもだえたのか、これは罪の重さですね。罪の重さです。これからイエス様が罪を負わなければいけない、その罪に直面しなければいけない。もちろんそれはイエス様は使命としては当然そのために来られたんだということを知っておられたんですけれども、けれども全く罪のない方が罪とされていく、罪とみなされていく、でここに対するその聖なるキリストの苦悩ですよね。まあ、罪の中に生きてたものとしてはですね苦しみはあまり感じないんですけれども、罪がない方ですよが罪を負わなければいけない。で次にここで杯を私から過ぎ去らせてください、こう言ってですね、イエスもこれまた言いますけれども、死を免れようとしているのでは全然ないんですね。そうではなくて、この杯というのは旧約聖書の中に数多く出てきますが、怒りの杯、神が、この神に反抗している者どもをに怒りを下すときにですね、この怒りを飲み干すと、ぶどう酒を飲み干して、まあ、血取り足で歩くフラフラになる、まあ、とそういうようなときにですね、この杯を飲むとですね、まあ、アルコール度の強いですね酒を飲んでですね、そのインパクトをすべて受けるという言葉をこの杯という言葉でよく表しています。ですから神の怒りの杯、つまり神が罪に対して怒りを発せられる時のそのインパクトなわけなんです。それがイエス様が十字架のかけられていた真ん中において、我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですか、永遠の昔から父の懐におられた方が、まあ、私たちは初めに霊的に死んだものとして神から離れたものとして生まれてきましたので慣れ親しんでいるわけですけれども、イエス様は永遠のこの方、一度もその父との交わりから離れたことがなかったわけなんです。この方が今その怒りを受けなければいけないけれども、そしてでもあなたの御心のようになさってくださいと、完全に父に自分の魂を委ねられたわけなんですね。できますならばという言葉の中に、人間が もしこの方法ではなくご自分の独り子を罪の生贄とする方法ではなくて贖いを達成することができるんであれば、そのようにしてくださいと、まあ、いう意味合いも込められていると思います。何らかの良い行いによって、何らかの祈りによって、何らかの達成によってですね、それが可能であるのであればどうか過ぎ去らせてください。でも父の御心を行ってください、つまりイエス・キリストしか、この十字架しか方法はもう残されていない、だから私が道であり命であり真理であり命ですとイエス様がおっしゃった理由になるわけなんですね。だから十字架はつまずきなんですよ。十字架を述べ伝えるということはこの方の名以外に救いは何一つないということを言ってるんですね。これほど排他的で過激なことはないです。 普通に考えたら、まあ、昨日もね、あの学びがあったヨハネでの学びがあったんですけど、普通に考えたら永遠の地獄ということをね、えってこう驚くわけですよ。この日々一緒に生活をしている人たちがこの生きている間にイエス様を信じなかったということだけで永遠に苦しまなければいけないのかなんですよね。普通に考えたらそうなんですよ。けれどもこの神様に私たちが出会うときに、私たちはいかに自分に対していい加減なのかということを悟るわけなんですね。つまり何かって言ったら、根源的な罪、根本的な罪、存在としての罪、もっと深いところにある根っこにある罪、神様がおられることによって、清い神がおられることによって、それがあぶり出されていくわけなんです。これが、これをあがなうために、イエス様がこの罪を負ってくださるということになるわけなんです。そして次に、それからイエスは弟子たちのところに戻ってきて、彼らの眠っているのを見つけ、イエスにペテロに言われた。あなた方はそんなに1時間でも私と一緒に目を覚ましていることができなかったのか。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。心は燃えていても肉体は弱いのです。もうこの過ぎ越しの食事の時にはもう夜になっています。で、実際に私も過ぎ越しの食事を食べたことがあるんですけども、もう9時近くになるんですね。この日没から結構長い時間かけてその食事をとります。ですから遅くなっています。で、まあ、眠くなってきたっていうのもありますけれども、他の箇所を見ますと、このですね、ルカによる福音書かな、ルカによる福音書の ところを見ますとですね、悲しみのあまり、深い悲しみのあまり眠っていたってあるんですよね。イエス様が言われた、私は十字架につけられるといった言葉、またあなた方は散り散りになるといった言葉で、この言葉にはもうついていけない、耐えられない、目を伏せていたい。この愛する主が何を言われているのかがわからない。自分たちでとりあえずやっていこうと言って、誰が一番になるかという話をしてみたりとかですね、わからない、まあ、このような悩みを持っていくときに、その人間のなんていうのかな、反応っていうのかな、こう生理的な反応って言ったらいいでしょうか、目を閉ざしていくっていうかな、睡魔が襲ってくるわけなんですね。で、イエス様はご自分が通られるところを、ご自分が戦っておられたんですけれども、でも弟子たちにとってもあまりにも過酷な試練になっていくわけなんです。だから霊的に備えなさいということで祈りを進めたわけです。でも祈ることができなかった。で、ここでは実際に眠っていたんですけれども、霊的にも眠っていたわけなんです。で、大事な言葉が、心は燃えていても。日本語の訳って、ね、いつも何でかなっていうのがあるんですね。心、霊が燃えていてもって言葉になってるんですね。霊が燃えていても肉体は弱いのです。で、実に私たちの姿を表しているわけです。心の霊においては、私たちは神の律法を喜んでいます。イエス様の言われることを喜んでいます。イエス様についていきたいと思っています。死ぬまでついていきたいと、このペテロの思うように思うわけです。でも、全くそのようにならない。だから祈りなさいと。祈ることが素晴らしいんじゃなくて、祈るのは何でかというと、自分が弱いことを告白しているにすぎません。自分は神なしには生きられないということを 認めるからこそ祈っていくわけなんですね。でこれを言って、で42節、イエスは2度目に離れていき祈って言われた。我が父よ、どうしても飲まずには済まされぬ杯でしたら、どうぞ御心の通りをなさってください。全く同じ内容の祈りを捧げ、そしてイエスが戻ってきてご覧になると、彼らはまたも眠っていた。目を開けていることができなかったので、あるイエスはまたも彼らを置いていかれ、もう一度同じことを繰り返して三度目の祈りをされた。イエス様は三度祈っておられます。で多くのこのクリスチャンの間での議論で、これやったら不信仰だっていう人もいるんですよね。一度祈って祈ったことは叶えられたと信じなさい、だからまたこうやって祈るなんて、とかできますならばとかっていう祈りもですね、それもなんだけしからんだと、不信仰だなと。じゃあイエス様も不信仰だったってことですよね。違いますよ、祈っていいんですよね。イエス様はこれが本当に微妙な絶妙な、イエス様は神でやられると同時に全く人でやられた、その人間の弱さを身にまとっておられたイエス様が、この父の御心をのうちに全てを委ねる時まで三度の祈りを要したわけなんです。でもペテロは、このペテロをはじめ他の弟子たちは三度のチャンスを逃して、で次にそれからイエスは弟子たちのところに来て言われた。まだ眠って休んでいるのですか、これ別訳だったです。ではぐっすり眠って休んでいなさいとなってますが、見なさい、時が来ました。人の子は罪人たちの手に渡されるのです。時という言葉大事ですね。このヨハネの福音書ではもう時はまだ来てないとかっていうふうにイエス様がずっとおっしゃっていますけれども、この時であります。このイエス様が十字架につけられる時、それが来ました。イエス様はここからですね、で次に立ちなさい、さあ行くのです、見なさい、私を裏切る者が近づきました。イスカリオトのユダのことですが、ここで弟子たちに対するイエス様の思いはついてきてほしいということだったか、どう思いますか。違いますね。なんでかって言ったら、もうチリジリになるって分かっていたんです。チリジリになるって分かってた。むしろ彼らがあまりにも過酷な試練を通らなければいけないことを憐れんでいた。だからぐっすり休んでいなさいというふうにも訳すことができるような言葉になっているんですね。これからは私一人が行くよということです。で、イエスがまだ話しておられるうちに、見よ、十二弟子の一人であるユダがやってきた。剣や棒を手にした大勢の群衆も一緒であった。群衆は皆、祭司長、民の長老たちから差し向けられたものであった。イエスを裏切る者は彼らと合図を決めて、私が口づけするのがその人だ。その人を捕まえるのだと言っておいた。ということで、他のルカによる福音書だとです。他の福音書、ルカによる福音書だと、この差し向けられただけで、差し向けただけじゃなくて、祭司長たちもこうついてきていますね。そして、ヨハネの方を見ると、まあ、ローマ兵も少し雇われてるかなっていう雰囲気が出ています。まあ、いずれにしても、ここで、陰謀を企んで、この隠れたところで、なぜかといったら、表だったところでは彼らは捕らえることができなかった。イエス様は人気があったから捕らえることはできなかった。でやむなくというか、いろいろ企んでいて、じゃあここにしようと、まあ、こういうふうにしたわけなんですけれども、なんでユダを雇う必要があったかといったら、さっき言ったようにどこに集まっているかを一番知っているのはユダであって、あと夜なんですよね。夜だからイエス様かどうか、 なんですよね。あと警察で捕まえるときにすっごい確かめるじゃないですか。間違った人捕まえちゃいけないっていうことで、警察でもそうですし、なんか戦争してるときもですね、実際に死んだ人とパーッとこう、ね、写真を見て比べてですね、あれだけこの本当に正しい人を殺したかどうかっていうことをですね、確かめるわけですよね。でそれをしなければいけないんですけれども、誰もわからないんですよ。だからこの内部にいるものに頼んだわけなんですね。でそれで次に、49節で、彼はすぐにイエスに近づき、先生お元気でと言って口づけした。イエスは彼に、友よ、何のために来たのですかと言われた。その時群衆が来てイエスを手をかけて捕らえた。48節では、イエスを裏切る者はもうすでにイスカリオテのユダは最初弟子だったっていうのが書いてあったけれども、もう裏切る者はという名前が変わり、そして口づけした、お元気ですかって言って口づけした。この口づけの言葉はですね、ギリシャ語では、恋人に対する情熱的なこの口づけと同じ言葉が使われています。つまり一度じゃないんですよ。映画とかだとね、一度だけになってるんですよね。なんかね、ラビーって言ってですね、これ一度違うんですよね。でイエス様は、友よってこう言われてます。友よ、何のために来たんですか。もうここで悲しみ、深く悲しみもだえておられたという、死ぬほどですと言われたイエス様の言葉が思い浮かびますけれども、この愛してやまないイスカリオテのユダを、この裏切りの瞬間でさえ友よと呼んで、そして裏切っているこのユダをどのように見ておられたのかですよね。彼は滅んで、呪いの子として滅んでいかなければいけないということも全て知っておられて、でここで耐え忍ばれていたわけです。でするとイエスと一緒にいた一人が手を伸ばして剣を抜き、大祭司のしもべに打ってかかり、その耳を切り落とした。その時イエスは彼に言われた。剣を元に収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びます。それとも私が父にお願いして、十二軍団よりも多くの御使いを今私の配下に置いていただくことができないとでも思うのですか。だがそのようなことをすれば、こうならなければならないと書いてある聖書がどうして実現されましょう。はい、この打ちかかった男はヨハネがばらしてます。ペテロなんですね。そしてこの大祭司のしもべの名前もこの他の福音書に書いてありまして、この後にイエス様はなんとその耳を修復します。これルカによる福音書に書いてますね。ルカは医者なんで医者らしい描写が多いんですけれども、拍子抜きしたでしょうね。もう完全にそこで仕切っておられるのはイエス様であって、そしてこの剣を元に収めなさい、剣を取る者は皆剣で滅びますと言ったのは、これは肉の戦いではなくて霊の戦いなんだよということを明確に今教えておられる。ゲッセマネの園でイエス様が祈られた中には、この霊的な勝利が含まれているわけですけれども、ペテロは用意ができていなかったわけなんですよ。他のヨハネの、ヨハネの福音書では、あなたが、総督のピラトがですね、開かなくていいですよ、私ちょっと今正確に引用したいので、ピラトがですね、ユダヤ人の王かと聞いたときにイエス様が、私の国はこの世のものではないと、もしこの世のものであったら私のしもべたちが私をユダヤ人に渡さないように戦ったことでしょう。しかし実は私の国はこの世のものではありません。このようにおっしゃっているわけですね。霊の戦いであって肉の戦い、もし肉の戦いであればここで剣を取る必要が あったわけなんですね。でもその必要はないことをイエス様が教えておられます。でここも私たち霊の戦いの領域でありますね。物理的に対抗するのか、それとも霊的に対抗するのか。でイエス様は簡単にできたんですよ、彼らを打ち滅ぼすことは。12軍団、これレギオンですね、あのレギオンというの悪霊がね、あのたくさんいる悪霊ですけども、これがローマ兵の6000人の兵隊の編成になっているわけですが、そこでこの12軍団ですから6000の12をかけるわけですよ。それよりも多くの御使いをと言ってます。だからもう無数の御使いを配下にしていただくように祈って、いただくこと、その無数の御使いが来ることは可能なんです。一人の御使いでどれだけ倒せるか知ってますか。例えばヒゼキヤの時代にエルサレムがアッシリアの軍に囲まれたのが18万5000人です。一人です。それが一人ですよ。もう今イエス様は極端な話をしていて、ここで天使たちはですね、あるコメンタリー、注釈書を読んだら、天使たちがもう襲いかかろうとしてるんだけれども、神様がいてダメって言ってですね、制御しているじゃないかと思うっていう言葉が書いてありましたが、これ黙示録にもですね、そうやってこの御使いというのは完全にこの神様の権威のもとにいてですね、指令を受けている、まさに軍隊ですね、その姿をこの見ることができます。でダビデの時もそうでした。サウルに打ちかかろうと、はい、家来たちがしていたんですけれども、それを無理やり止めたのがダビデでありますね。で、なんでかって言ったら、そのようなことをすればこうならなければならないと書いてある聖書がどうして実現されましょう。これ旧約聖書の予言であります。イエス様はこれ大事ですね、全権を持っておられていたんだけれども、その権利をお持ちにならなかった。むしろ持ちない選択をされたわけなんです。これがすごい。十字架の道というのが持ちない選択をする。なんで？愛してるから。なんで？神に服従したいからですね。その時イエスは群衆に言われた。まるで強盗にでも向かうように剣や棒を持って私を捕まえに来たのですか。私は毎日宮で座って教えていたのに、あなた方は私を捕らえなかったのです。しかし全てこうなったのは預言者たちの書が実現するためです。その時弟子たちは皆イエスを捨てて逃げてしまった。そうなんですね、毎日宮で座って教えていておられたんですね。座ってっていう言葉から教えるっていうことですね。三重の水庫もそうですけども、座ってるんです。ダビデは座ってますで教えていた。でその時には捕らえなかった。そしてこの教えて座っているということは、彼らが捕らえる理由など何一つなかったということも表していま す、ね、なんか騒動を起こし、なんか悪いことをしているわけではない。でも預言者たちの書が実現するためですと。事実その言葉を発した直後に、先ほどのゼカリア書のところで羊の群れはチリチリになると言った通りに、弟子たちはイエスを見捨てて逃げてしまったと。でペテロはね、これかっこいいですよ。僕ある意味でね、ペテロすごいと思うんですよね。まず剣を持って戦おうとしたじゃないですか。そしてね、次には大祭司の、ね、このカヤパの中庭まで、ヨハネを見るとですね、なんか骨があったんですね。ヨハネはね、中にね、アンナスの方が入っていってですね、カヤパの、それで、でもペテロはですね、その何らかの、ヨハネの骨を使ったんでしょう。入ってって。よく入ってったなと、思いますね。偉いですよ。他の人たちは逃げたのに。これが肉の力。ペテロの肉の力ですよね。で、イエスを捕まえた人たちはイエスを大祭司カヤパのところへ連れて行った。そこは立法学者長老たちが集まっていた。 で、これから見ていくこの大祭司や長老たちが行っていることは、彼らはイエスを罪に定めるんですが、実は当時あった、彼ら自身の掟、サンヘドリンの掟にことごとく違反することを行っています。それをですね、いくつか紹介しますけれども、出エジプトの23章の8節によるとですね、この賄賂による、逮捕はいけないというのがあるんですね。もうここでイスカリオテのユダにそれを行って、イスカリオテのユダを通してそれを行っていたと。あと日没後のこの罪人を裁くことをしてはいけないっていうのも、その法規の中に入っていました。そして逮捕するときに、その裁きつかさやサンヘドリン、議会の者たちが参加してはならないというのもあったんですね。これも違反しています。そして朝の生贄の前の 法廷というのもやってはいけないということもあります。これも違反しています。そして公にしなければいけない、密議はダメだよと、これも違反しています。そしてサンヘドリン、覚えてますか、神殿のですね、この模型、イスラエル旅行行かれた方ですね、それを思い出していくとね、南の方にこの赤い屋根があるんですよ。あそこがサンヘドリンとか、あとは両替人がいたところとかですね、あそこがいろんな活動を行われるところだったんですけれども、そこで行わなければいけなかったんですね、その審議を。けれども今カヤパ邸で行っています。そして今から読んでいくと出てきますけれども、まずこのサンヘドリンの中では告訴ではなくて、告訴の前に弁明をする方が先になってるんですね。これちょっと珍しいですね。私たちまず検察から行きますけれども、弁明から始まって告訴なんですけども、これも、違反しています。そして裁判、裁く者たちの中では無罪ではないかというふうに言っている人たちがまず話さなければいけないと。その有罪だと言ってる人たちの前にですね、それも違反しています。で、全ての人が有罪だっていうのは、これ満場一致っていうのはですね、逆に怪しいと思ったんですよ。で、それもダメだっていうのは起きてがあったんですね。そしてもちろん申命記の19章の19、5節で2人や3人の証人が必要だと。で、その証言が完全に一致してなければいけない。で、これもこれから違反します。そして、この何て言うんですか、日本語で何て言うか分からないけれども、黙秘権があるじゃないですか。自分で不利な証言をしなくていいんですよね。自分をこの有罪にする証言をする必要しなくていいよっていう掟もありました。それも違反しています。あと、大祭司が、これも裂いてはいけないですね。これ覚えてます。レビ記の21章の10節に書いてますけれども、これも違反します。そして、その自白の言葉のみによって裁かれることもあってはならないんですね。そしてその法廷判決も夜に宣言されてはならないというのがあります。そして審議と判決を同時に行ってもいけません。24時間を置かなければいけないという掟もあったそうです。 そして死刑判決が、その死刑、そのいわゆる執行ですね、それが判決を行ったあと、3日は置かなければいけないというのがあるんですね、3日。でそれもダメでした。あとは、この死刑判決を受けた者は、鞭打ちにあってはいけない、その前に鞭打ちにあってはいけないというのもあったんですって。そしてあとは人道的に被告を取り扱いなさいということもあった。そして、聖書にも書いて、この出てきますけれども、この安息日の前です、ね、とか祭りの日に行ってはいけないというのもありました。どうですか、本当に実はもっとあったんですけど、ちょっと飛ばしました。もう細かいんでね。22あるんですけど、全部に違反してるんですね。これ興味深いですね。人がキリストを拒むときに、自分が正しいと思ってやってることというのは、ことごとくその人自身が裁きを受けないことを行っている。ありますよね、人をこの裁いてはいけない、裁かれないためですというところで、ね、兄弟のこの塵を、ね、目からこれ取り除こうとしたら、これ針を自分で取り除きなさいと。ことごとく自分たちが立法に違反したことを行っていたわけなんですね。で、次に行きましょうか。しかしペテロも遠くからイエスの後をつけながら、大祭司の中庭まで入っていき、成り行きを見ようと役人たちと一緒に座った。まず祈っていなかったというところからこの問題があったんですけれども、それがどんどんどんどん泥沼に入っていくというか、遠くから、これはペテロが一度もやったことがない作業ですよ。まあ、イエス様がね、途中で離れることがあったんですけれども、その自分の方から離れるということはまずなかったんです。遠くから。そして役人たちと、あるいは下人たちと、敵と一緒にいたということです。私たちもありますよね。遠くから下人と、つまり敵の方と。で、さて祭司長たちと全議会はイエスを死刑にするためにイエスを訴える偽証を求めて、もうマタイはね、明確にね、偽証という言葉を使ってますね。偽証者がたくさん出てきたが証拠はつかめなかった。しかし最後に二人の者が進み出ていった。この人は、私は神の神殿を壊してそれを3日のうちに建て直せると言いました。で、これもなんか確証的なものではない。これイエス様がね、宮見物の時におっしゃった言葉ですよね。ヨハネの、2章のところに書いてありますけども。で、そこで大祭司は立ち上がってイエスに言った。何も答えないのですか。この人たちがあなたに不利な証言をしていますが、これはどうなのですか。しびれ切らしてこう言ったわけです。どうなんだ。しかしイエスは黙っておられた。これも御言葉の通りですよ。イザヤの予言の53章で、羊のように、このほふられる羊のようにですね、黙しておられたと。それで大祭司はイエスに言った。私は生ける神によってあなたに命じます。あなたは神の子キリストなのかどうか、その答えを言いなさい。あるいは意図高き方の子というふうに他の福音書には書いてますけれども、どっちも同じ意味です。神の子キリスト。当時はキリスト、メシアという、メシアが神の子であったっていう、ちゃんと聖書理解がありました。今のね、ユダヤ教は神の子ではないと。イエスを否定したいので、それから出来上がった伝統があるんですね。人間だって言うんですよ。じゃあどうやってね、メシアって分かるんだって。まあ、そこら辺がかなりあやふやで、多くの偽メシアを信じてしまうわけなんですけれども。で、イエスは彼に言われた。あなたの言う通りです。なおあなた方に言っておきますが、今からのうち人の子が力ある方の右の座につき、天の雲に乗ってくるのをあなた方は見ることになります。はい、これはダニエル書7章にある言葉ですね。7章13節にある言葉で、人の子というのがメシアのこと、キリストのことを表しているんですね。天の雲に 乗ってくる、まず力ある方の右の座につくと、そして天の雲に乗ってくると、再臨ですね。で、右の座につくっていうのはこの昇天された後に今も右の座についておられますけれども、すると大祭司は自分の衣を着替えていった。神への冒涜だ。これでもまだ承認が必要なのでしょうか。あなた方は今神を汚す言葉を聞いたのです。これも間違ってるんですよ。神の名をですね、実際に言って冒涜しない限り、この罪に問われないって、さっき の私がね、言わなかったんですけども、その言葉、そういう掟もありました。それはやってません、イエス様は。で、かつ、イエス様は、ここではっきりと罪状を明らかにされたかった。キリストであるがゆえに、神であるがゆえに、神の子であるがゆえに、捨てられたんだよということ。これが成就しなければいけなかった。家を建てる者たちの捨てた石、それが石杖の石となったと。どう考えますか。彼らは答えて、彼は死刑に当たると言った。そうして彼らはイエスの顔に唾をかけ、拳で殴りつけ、また他の者たちはイエスを平手で打って、こう言った。当ててみろキリスト、あなたを打ったのは誰か。はい、ここで彼らはものすごい頭にきて、このように嘲笑しています。お前がキリストだったら誰かわかるだろうと。キリストはことごとく人々の何を思っているかということを知っているというふうに彼らは信じて、実際そうですね。そしてキリストはことごとく敵どもを打ち砕くという予言がたくさんあるわけです。それを試しているわけですよね。お前はこうなのにできねえじゃねえかと。でももちろんそうではありません。一瞬にして彼らは滅び去ることが可能なんですけども、イエス様はそれをあえて行わなかったわけですね。で、ペテロが外の中庭に座っていると、女中の一人が来ていった。あなたもガリラヤ人イエスと一緒にいましたね。このガリラヤ人ってちょっと別称があるんですよ。この田舎っぺっていう感じのね、イエスと一緒にいました。しかしペテロは皆の前でそれを打ち消して、何を言っているのか私にはわからないと言った。そしてペテロが入り口まで出ていくと、他の女中が彼を見て、そこにいる人々に言った。この人はナザレ人イエスと一緒でした。今度ガリラヤの中のナザレという町、これはもっともっと別称です。そこからいいものが出てこないとナタナエルは言いましたよね。それでペテロはまたもそれを打ち消し、誓って、そんな人は知らないと言った。しばらくするとその辺りに立っている人々がペテロに近寄ってきて、確かにあなたもあの仲間だ。言葉の訛りだから、ガリラヤ弁でおしゃべったわけですね。はっきりわかる、言った。それで彼はそんな人は知らないと言って呪いをかけて誓い始めた。するとすぐに鶏が鳴いた。そこでペテロは鶏が鳴く前に3度あなたは私を知らないと言いますとイエスの言われたあの言葉を思い出した。こうして彼は出て行って激しく泣いた。ペテロの気持ちがよくわかるかと思います。で、私はわかります。霊は燃えているが肉体は弱いのです。イエス様の言葉を知っているけれども霊的な備えがないときに、肉の思いになって、肉の思いのときに自分が何をしているかわからない状態になってしまう。もう目の前にある言葉なのに、いつも分かっている言葉なのに、けれども遠くからイエスを眺めて役人たちと一緒に座っていて、そのことがすっかり抜けてしまっていて、自分がとてつもない罪を犯した、とんでもないことをしたということで激しく泣いているわけですね。イエス様は全部ご存知でした。だからイエス様復活された後に、私を愛しますかと3度聞いてくださいました。イエス様はこういうものに対しても、いや、こういうものを愛してくださってます。そして私は十字架につけられていると、パウロの言葉のように、私は罪人です、私はイエスを知らないと さんといったものです。この激しい号泣、これを通ってペテロは立ち直ることができました。イエス様がルカによる福音書を見るとサタンが奮いかけたって言ってるんですよ。そのペテロに対して奮いをかけたんだよ。大きな悪の勢力がですね、もうどんどんどんどんそこで押し寄せていたわけです。だからゲッセマネでうめいていたわけです、まあ、ご自身のことがあったんですけども、けれども弟子たちのこともお考えになって祈っておられて、そして、まあ、もちろんその前から祈っていらっしゃったんですけども、もちろん、そしてゲッセマネでも祈られて信仰がなくならないようにと父に願ったと。彼は信仰がなくならないで済んだんですね。このような罪を犯すと本当に信仰はなくなる危機にありますね。もう私はダメだと、私はもう救われないけれども、やり直しは効きます。主が立て直して立ち直らせてくださいます。お祈りしましょうか。愛する主よ、ありがとうございました。罪の重さをまた教えてください。そしてあなたが何から私たちをお救いになりたいのか、その情熱は罪から救いたいと願っていらっしゃること、ありがとうございました。この1週間、そのイースターまでのこの期間も、とにしよう、イエス様が歩まれた道、進んでいかれた道を思い巡らして、そしてキリストの苦しみとの交わり、それからキリストの復活の姿にあやかることができますように、お導きください。お願いします。感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。